ここはドイラジア書店。訪れた人にふさわしい本を必ず見繕ってくれると評判のこのお店に、今日も一人のお客さんが来たようです。さて、今日はどんな本が出てくることやら。ドイラジスピンオフ、ドイラジア書店の開店です。
こんにちは。
あ、こんにちは。これまたおまけくんじゃないの。どうしたんだい。
あ、はい。あ、なんかここの書店はいつも店長のこたつ店長がいつもお出迎えしてくれるんですね。
もちろん。
ありがとうございます。
もちろん、もう僕が毎回ドアを開けてあげるからね。さ、
はい、ありがとうございます。
どうだい。今日はなんか本読みたいのあるかい。
最近ゴールデンウィークだったじゃないですか。
はいはい。
ゴールデンウィークももうなんか何もやることなかったんで、家でぼーっと、本当にぼーっとずっと過ごしたんですけど。
あら、もったいない。
もうやっぱなんかちょっとぼーっと過ごしすぎて、なんかもうなんか何もない人生かなとか思ってて、ちょっとこの辺でちょっとなんか衝撃的な感じのものをなんか摂取しなきゃダメかもしれないと思ったんで。
あー。
ちょっと今日は衝撃的な本みたいなのあんのかなと思って。
なるほどね。はいはいはい。そりゃもちろんあるよ。ぜひね、衝撃を味わっていただきたいよ。
あ、衝撃味わえますか。
味わってもこのままぶっ倒れちゃうかもしれないけどね。
マジですか。
シートベルトじゃあ締めて聞いてくれるかな。じゃあ書店呼ぶよ。書店員のみんな、衝撃的な本探してきて。
は
ー
い。
さあ、ということで皆さん集まりました。衝撃的な本大集合です。まず最初にご紹介するのはタンタンくん。紹介しちゃってやってくださいよ。
はーい、店員のタンタンです。私が紹介する衝撃的な本はこちらです。
ん、
またしてもナショナルジオグラフィック社が発行している不老不死ビジネス神への挑戦、シリコンバレーの静かなる熱狂、チップ・ウォルターさんが書いた本です。
すごい。はい、
はい。まあ、私これまだ第2章の途中までしか読んでないんですけど、まあ、シリコンバレーっていうとね、まあ、いろんな最先端の技術がここにあるみたいなことを言われている、まあ、大きなお金の動く場所ですけど、ここで行われている不老不死を実現する技術が日夜頑張って開発されているということで、それについて書かれた本でございます。
あ、なるほどね。ビジネス自体が不老不死じゃなくて、そもそも我々の生命とかに関する不老不死を何か研究したりとか、それをビジネスにしようということですか。
そういうことです。
はあ、
はい。まあ、ちょっとまだ読み終わってはいないんですが、まあ、最初の読んだ範囲の限りですと、どうやら世界の大金持ちの人たちは大金をとある会社に払って、自分が死んだ後その体を冷凍保存しているらしいですよ。それで叱るべき時が来たら解凍してまた生きるらしいです。
へ
お、はい、そう、死んだ後やっぱ
死んだ後、死んで、何ですか、そこにその会社と契約をしているとブレスレットとかこう自分で常に身につけているものに、多分そういうその会社の連絡先とかそういうのが記されてて、で亡くなったらそこに電話すると、そこの会社の人たちがやってきて死体を回収してゆっくり冷凍保存、一気に急速冷凍じゃなくてちょっとずつ温度を下げていくらしいです。重要なポイントは死んだらすぐにその処理を始めることらしいです。
でもなんかここまでまだ眉唾というか都市伝説レベルの類の話に聞こえてしまうんですけども、
あと不死じゃないなみたいな、
なんかそう死
死んでんなみたいな、
死んでる
今そこが衝撃が走ったんですね。
光るべき時が来たら
蘇生だよ、
蘇生するんで、 まだ不死とは、まあ、まだ叱るべき時は来てないから分かんないですけど
叱るべき時っていうのが気になるない
つなんだろう
っていうねことらしいですよ。びっくりですね。
基本的にね、うん、人間のその寿命は別に伸びてないから、うん、同じ体をもう一回もし仮に蘇生したとしてもまた死ね寿命ってなったら死ぬんじゃないっていう感じしちゃうけどね、まあ、その辺も解決してくれるのが後の
神
崎のショーですね。
はい、と思います。
なるほど、
はい、
お金持ちがそうやって死体を処理してるんだっていうのがもう衝撃ってことですか。
まあそうですね、もうすでに実施はされているみたいなので 何人か何百人かの死体は冷凍保存されてるみたいで、
なるほどね、
地震とかそういうリスクがない土地をちゃんと選んでそこで保管されてるそうですよ、う
ん、なんだかまだ全然よくわからないですけどもね
映画にありそうな話ですね、
うん、でシリコンバレーにそういう土地があるんですか、それともシリコンバレーの企業がやっぱやってる、
企業が、うん、はい、そうみたいです。
まあでも死後天国に行きますっていうのとあんま変わんないよね
そうねうん
確かに楽園があるかもみたいな。
お金持ちはね昔からあの最終的にはじゃあ今度不老不死になるにはどうしたらいいかって、うんうん、お金使ってね下々の人たちにあの研究させたりとかいうことをして亡くなるみたいな終わり方が多いよね、うん、なんか結構現代も変わらないんだなっていう、うん、
そういうことですね。
うん、なるほど、頑張っていただきたい。それからナショジオっていうところはなんか俺ムーとかかと思ったよ今ああそれが衝撃だよ。
はい、ね、そうか、そうだね、
そう、そしたらわりかし科学的根拠が記されてるはずなんでね、うんうん、
この先に、まあ一応あれです、私が読んでる限りもまあなんかまあそうかみたいな、
なるほど
感じだけど
でも読み切った頃には、うん、あ不老不死ってあるんだなみたいなところまで行ってたら面白いですね。
そうですね、それも衝撃ですね。
なるほど、衝撃。
とりあえず剥製にしてさ保存してある体にしとけばさ、うん、お金だけ抑えれるよね。
そう
ねえ
っていう詐欺もあるなと、
うん、そうですね、蘇生なんてさらさらする気ない可能性もね、
うん、
あで剥製にしたら悪だね。
ああそうですね、
あそうだね、
うん、
そうなんですか、
楽しい、いや衝撃的ですよ。続いて衝撃的な本 NBK さん紹介しちゃってちょうだいよ。
はい、書店員の NBK が紹介するのは二見書房から出てます青老団なのかな、小老団なのかな、青い狼の団編集著書のソロモン王の鍵ん魔導書です。
ええちょっと
魔導書です。
魔導書
だ、早いよ、書いてある、
はい、
魔導書、
鍋をぐるぐる混ぜるやつだ。
でちなみにこれはあの、ま、ドイラジ書店にも置いては入荷してるんですけど、私個人ではあの古本屋さんで見つけてなぜ買ったのかは覚えてないんですけど、数年前に多分まあ面白そうだなと思ったんでしょうね。購入したままずっとパッケージついたまま保存してたんですよ。で今年オンライン飲み会であの友人となんかタロットって買っちゃうよねみたいな話をしていて、タロットカード持ってる人がすごい多かったんですよ。で、あ、そういえば私タロットといえばもっとすごいの持ってるよってって言ってこれを引っ張り出して開けてよ、開けちゃいなよって言って開けたら、ああなんと
すごい厳重だ、うん、パワーを上げて、
うわーなんか、うわーなんか
黒い真っ黒な何かが、
あなんだなんだなんだ、
なんかなんだ、
魔法師、怖い怖い、
あこれ悪魔とかを召喚するやつだ、
召喚人が入ってたっていう衝撃です。
めっちゃ巨大なシートみたいのに目いっぱい魔法人が書いてある、恐ろしい、
ね、で何が召喚されるとか書いてあるんですか。
一応こっちにこっちの本の方に、うん、そうですね、あの魔術のメカニズム、魔術の基礎基本訓練とか
おー、
そうか、ね、泥棒だから70何体でしたっけ。
そうですね、70、あれ70、
何いっぱいいるんだ、
ちょっと忘れちゃったんですけど、
72です、
72ですね、72。そう、
それぞれできることが違うんです
ね。とかそうですね、なんか旅行中の事故を防ぐとか、まあ誤付が書かれてたりするんですけど、こういう効果があるよみたいな説明があったという 本です。まあ、最近あの魔法使い映画とかね、魔術師が活躍する映画もあるんで、お供にいかがですか。
あ、なるほど、
あ、いいね。
聖老壇、聖老壇は鏡隆二さんの別名らしいんですよ。あの星占いとか天使
で、壇って団体じゃないんだもん。じゃ
あ、まあ、なんか別名なのかよくわかんないですけど、
なんとか壇ってね、なんか何人かでやってるっぽい雰囲気だけど。
確かに、そう
ムーとかに書かれてた頃のものなのかなって感じですかね。
なんかさっきはね、ちょっと都市伝説っぽいよって言ってた不老不死の話から一気に、
はい、
一気に無的な方に
無的な方向に行ってしまいました。
これはすごいね。それは確かにちょっと本屋で見つけたらおってなって買っちゃうよね。それね、
買っちゃいますね。一応、まあ、あのロングセラーらしいので今も新刊で買えるっぽいですけどね。
新刊なの。
アマゾンで売ってましたよ。
アマゾンで売って
る。33円。
買った時1000円ぐらいだったんですけど。
人気だな。
人気です。
いや、いい衝撃ですね。
とまさか ジンが出てくると思わなかったんでびっくりしました。
ということで、じゃあ次いっちゃいましょうか。じゃあ畑さん紹介しちゃってくださいよ。
はい、おーい、じゃあ方が紹介します本は、川出書房新社さんから出ておりますズビンという漫画です。こちら書いていらっしゃるのがティリー・ウォルデンさんという方で、アメリカの漫画家でイラストレーターもやってらっしゃる方です。で、役は有沢真庭さんという方が役をやっていらっしゃいます。でこれはアメリカで出てる漫画が訳されてるので、日本の漫画とは順が逆というか、
ああ、はあ、
左から始めて右に読み進んでいく形の漫画なんですが、うん、これちょっと今までの紹介された本と衝撃がちょっと衝撃の内容がちょっと違うんですけど、これほとんど多分自伝的漫画だと思われるんですね。内容がその主人公がティリーっていう女の子なんですけど、作者の方と同じ名前で、で、フィギュアスケートフィギュアと、もっと詳しく言うとシンクロナイズドスケートっていう競技を子供の頃から何年間もずっとやっていて、でそれをやりながら学校に通っていく何年間かをこうじっくり描いてる作品なんですけど、でその中でこう同性恋をしたりとかそういう悩みとかも描きながら書かれている作品なんですが、衝撃を受けたというのがですね、ちょっと自伝的って言ったんですけど、漫画って基本的にまあいろんなキャラクターが出てきて、いろんな人がこうなんか考えてたり、なんかここではこの時にこの人はここでこうやってて、この時にあの人はここでこうやってましたっていう書き方ができるものなんですけど、これ完全にその主人公目線しかないんですよ。なのでまあ喋ってるセリフはいろんなキャラクターのセリフがあるんですけど、心の中で何を考えてるかとかはもうこの主人公以外の人が何を考えてるか全くわからない作品になってまして、その中でこう主人公がどう過ごしてきたかっていうのをじわーっとかなり単調な小回りで描かれている作品になります。もうほぼ、正方形と長方形しかないですね。同じような形の小回りで描かれているので、なんていうかその淡々としてるので、逆にその主人公の10代のこうモヤモヤした感情の流れとかがものすごいリアルに伝わってくる作品になってまして、これを人からちょっと紹介してもらって読んだんですけど、だから読み終わった後に やっと気がつくみたいな、あこれ主人公目線しかなかったこの漫画って気がつくぐらいものすごいこう読み応えがあるというか、ずんずんずんずん読んで最終的にあ主人公以外のこと何もわからないやみたいな感じなんですけど、結構それも主人公も他の子のことが結局何年も一緒にいたけど何もわかんなかったなとかっていうシーンとかもあったりなんかして、すごくリアルな10代の揺れ動きがビンビン伝わってくるすごい作品なので、10代の多感な時期の記憶が結構生々しくあって、その時期のことを思い出すの辛いなっていう方はちょっと危険度が高いかもしれない、なかなか辛い感じの作品ではあるんですが、ちょっと個人的に非常に衝撃的な漫画でしたのでご紹介しました。
自伝的な主人公の人がこの表紙に書かれてるメガネの人ですか？
そうですね、この子がキリミさんです。
なるほど。
でこの作者の方もその17歳までシンクロとか、フィギュアのスケート競技を受けててっていうのとかも同じなので、まあ、ほぼほぼ自伝だと思うんですが、同性愛の方だっていうのもあり、ちょっと時代もあるとは思うんですけど、同性愛のことで悩むシーンみたいなやつも、仲良くなる女の子がいてお互い好き同士にはなってこうこっそり家の中でキスしたりとかするシーンはあるんですけど、そこでもすごいそのときめきみたいなものよりも恐怖の方が強かったみたいな話とかもあって、結構こうリアルなその頃の感覚が描かれているので、これはちょっと読み始めると止まらないいい作品だと思います。
スピンですね。
ピンです。
はい、ありがとうございます。さあということで衝撃いろいろありますよ。ガワラさん紹介しちゃってやってくださいよ。
はい、書店員のガワラです。はい、あの小田津店長、あの、
はい、
この本屋さん、あの本をおすすめする書店ということでいいんですよね。
いいんですよ。
オープンしてちょっと経ちますけど、
はい、今さらどうしたんですか。はい、
うん、皆さんあの書籍ばっかり紹介してません？
どういうことだ。
本屋さん、
ね、
流通に載ってる、出版流通に載ってる書籍ばっかり紹介しませんか。本ってもっと広い括りなんじゃないでしょうか。
どうした
なんだ、
はい、
ということでですね、
はい、
私が今日紹介するのはこちらでございます。
箱ですか。
箱、はい、まあ、これ航空機のねブラックボックスを模したものなんですけども上を見るとですね、こうヒンジついてるじゃないですか、
はい、
でこれを引っ張るとね
ちょっと待ってよ、ヘイロー、ヘイローっていう、はい、
2010年に発売されました Xbox 360用ソフト、ヘイローリーチのですね初回限定版となります。はい、
あれ、
はい、はいはいはい、
はい、あのヘイローシリーズで世界で何千万本も売ってる、はい、すごい人気シリーズなんですけど、あの、
はいはい、
皆さんも見たことあるかもしれないですけど、うん、あのこの緑のアーマー着てる人が主人公マスターチーフって言うんですけど、
はい、
のシリーズでございます、はい、なんですけれどもこの限定版ですね、おソフト外すと、
はい、
なんか出てくるんですよ、
はい、
トップシークレットっていう、
はい
はい、注意書きがありまして、はい、で裏にねなんかあのメモ書きみたいな、これの取り扱いにこういう風に注意してくれみたいな、はい、あのなんか手書きで書いたんですよ、
うん、
はい、でその下にねこのプチプチで包まれた
厳重に保管されてる、
はい、厳重なパッケージがありまして、
はい
はい、でこのラベルがついてあって、これ何が入ってますよみたいな、これ証拠物件ですみたいなのが、
おお、
はい、でこれを開けるとですね
証拠物件を、
おお、
こういうものが出てくる、
本が出てきたぞ、
はい、
あれ
なん
かこれ結構あのすごいいい想定の、はい、かっこいい想定の、
うん、
手帳みたいなものが出てくるんですけど、
ね、文字が何も書かれてない、はい、
でここなんか磁石ってくっついてるんです
よ、おお、いいやつや、いいやつ、
はい、はい、開くとですね、
はい
はい、何者かの日記、書記が、
は
い、ほーですね、
はい、
はい、でこれねあの結構なページ数なんですけど全部こういう感じで書いたんです。
もう、
絵
日記ってことですか。
そうですね、あの実はこれ読んでいくと分かるんですけど、この、マスターチーフって実はあの人体実験で改造されて作ったスーパーストルジャーなんですけど、まあ、その 兵士たちを作った、リンジー・ハルゼー博士っていう、まあ、女性の、キャラクターの手記だってことが分かるんですね。
ほうほうほう。
今ラスト見たんですけど、もう内容があることしか書いてなくて、はい、しかもリンゼー博士 の、 あの手書きのイラストとか、イラストのところに実際 の、 こうあの戦う相手のエイリアンの写真とかが挟んであったりして、
うん、はい、
非常にですね、あのこのヘイローの世界をあの味わえる作品、あの本になってるんですけど、あのすごいのがですね、 こういう内容だけじゃなくてね、あるページにはこんなのがあるんですよ。あのコーヒーのシミがね、あの印刷してあるんです。
おお、
もう結構ね、こうページの汚れとかも結構いろいろ印刷してあって、
細かいな
あ。はい。あとあるページがね、こう破られてたりとかして、
あら、
読めなくなってたりするの
も。
一番最後まで行くと、なんかこうあのメモポケットみたいなのついてて、こうやるとなんか別のこう細かい書類とかがいろいろ出てくる。で全部違うね、紙で印刷したの、
すごい
細かい。
でもちゃんと内容あるところで、ちゃんと書類はなんか普通 の折ったりやったりちゃんと折り跡つけたりとして、
これは全部日本語訳された文章
になる。そうなんです、
すごい労力です。
あのヘイローリーチではですね、あの世界では400万本ぐらい売れたらしいんですけど、日本ではですね4万本しか売れておりますね。はい、マイクロソフトたまにあの狂った金のかけ方をするんですけど、それもこれもその一つですね、はい、
この初回生産版は何人分というか何本ぐらいあったんですかね。一個一個準備するのすごい大変そうですけど、
まあなんでそうだから、多分、普通のソフトが6800円ぐらいで、限定は確か8000円ぐらいだった、
うん、それでもそのもんか、
もっと必要なのに、うん、
あの絶対赤字なんですよ、
う
ん、
そうですよね、
確かに
そうですよね、きっと、ね、
100% 赤字なんです
もう
でもやるっていうところにすごい意気込みを感じて、すごく衝撃を受けましたというお話でございます。
これは衝撃だね、
すごいすごいですよこれ、
うん、2000円分のコストでってことでしょ、要はありえないもんね、
これ多分2000円じゃ効かないでしょ、これ
効かない、絶対効かないよ、
うん、これ紐閉じだからこれページのね、うん、あの線のところまでちょっと汚しが入ってるんですよ。
あ、
くるっ
とのポケットに入ってた紙も一個一個きっと手で折ってるんじゃないかみたいな。
そうそうそうそう、
手で折ってそこに入れますかね、
うん、
作業には、
はい、
困ったね。隣にゲームショップあるからね、うちちょっと置きづらいけども置いた方がいいねこれはね、
はい、何あの2022年5月4日からですね、あの U-NEXT さんで、ヘイロー の、 あの実写ドラマシリーズが始まりまして、そこに当然ニンジー博士も、うん、マスターチーフも出てきますので、はい、この本に書いてあることが結構キーになってきますので、はい、あのドラマ見て面白いなと思った人はぜひですね、
これ出てこないんですか、はい、ドラマでこれが、
この本、ね、うん、もしかしたら部屋に置いたかもしれない、
ね、
端っこ見てみれば、
だから各シーンとか出てないのかなと思ってね、
可能性はあります。
じゃあこれは本のタイトルはなんて読めんだこれ、
はい、はい、はい、はい、
そうね、とらわれない、
はい、あのリンゼー博士の手記ということで、はい、
リンゼー博士の手記
仕入れれるのそれ、それ仕入れれるのそれ言い方
まあ、仕入れるときはヘイローリーチ初回限定版で、はい、メルカリとかで1000円とか2000円ぐらいで売ってますので、
はい、
買っていただければな、
いやそれは衝撃ですね。やっぱ衝撃本になると皆さんなかなか来ますね、やってきますね、素直に、うん、どんでん返しのある小説とか出てこないですね。なんかみんなこう、そうか、木を手らいに来るなということで、はい。ということでじゃあこたつ店長からもじゃあお一つご紹介しましょう。やっぱり私はですね、衝撃といったらパラダイムシフトだというふうに思います。
うん、
要は死のパラダイムシフトが起きた瞬間が最も衝撃的だと。例えばね、過去天動説が地動説に変わったりしたわけですよね。めちゃくちゃな衝撃的なことが起きてるわけです。で、他の分野でもね、前もラジオで話題になりましたけども、 ね、例えばエディプスコンプレックスとかリビドーとかそういうものをねフロイトさん唱えてましたけども、そんなものは脳科学出てきた後からしたらもう全部デタラメなわけですよ。そういうの、もう新しい転換が起きてしまったらね、なんかこう趣味とかじゃない限りはそんな古典とかはねもう開かなくていいわけです。見なくていい、読まなくていい、そういうレベルのことがね起きてるわけです。もう前とあと今天動説学ぶとか意味わかんないでしょ。そういう感じのねパラデイムシフトがこのジャンルでも起きましたという紹介です。じゃん、サンマーク出版から科学者たちが語る食欲、デビッド・ローベンハイマーとスティーブン・ジェイ・シンプソンの共著です。ということで、お食欲ですよ、食欲、
三大欲求、う
ん、はい、その三大欲求の食欲についてとんでもないパラダイムシフトが、起こってしまいましたので、これは去年出た本なんですけども、これ以前に例えば栄養学学んだ人とかはだいぶ実は欠けてたっていう感じもなりますし、今出てるダイエット研究本とかは全部ゴミです、はっきり言って。そういうレベルです。どういうことがあったのか、はい、皆さんやっぱね、お食事はするかと思うんですけどもね、基本的にこうね、例えば太っちゃうなとかいうの気にする方、だいたいカロリーベースで計算してますね。確かにカロリー摂取量っていうのがね、まあ大事ではあるんです。これは嘘ではないんですけど、どんな全生物、あらゆる生物見てってもね、5大栄養素大事ですねと、炭水化物だったり脂質だったりっていうのをこういうパラメータを見て、あ、ここ取りすぎてるから太ってるねっていう風確認はできてたから、その一個一個の栄養素をじゃあ減らしましょうねとかいうアプローチしてたわけですよ、 今までは。ところがそうじゃない、根本はタンパク質です。
お、
はい、実はね、どの生物見てもタンパク質って一定量なんです。あんま人と変わんないんです。誰比べても変わんないんです。だから、あ、これは肥満には関係ない部分なんだなと言って研究されてなかったんです。
ほうほう、
はい、ところが実はキーはここで、僕らはタンパク質を一定値取るような設定がされてるんです、体に。なので、うん、タンパク質を取るっていうことが食欲なんです。
ほうほう、
はい、なのでですね、食べ過ぎて太ってしまうっていうのはタンパク質の含有量が少ないものを摂取してるだけです。
お、
ありますか。つまりそのタンパク質に付随してる脂質とか炭水化物を取っちゃってるから、いくら経ってもなんとか満腹になってないというかね、食べ過ぎちゃうみたいなことが起こるんです。タンパク質が一定値基準達してないんです。それまでは食べてしまうんです。だから食品メーカーあらゆるものが出してるものはだいたいタンパク質の含有量がめちゃくちゃ減らされてるはずです。だからいっぱい食べなきゃいけないようにできてる、タンパク質基準なんです、全ての動物は。そういう本ですよ、あなた。
お、どうした、どうした。
お、
欲の部分ね、欲の部分。
あ、でもタンパク質って体内で生成できないから絶対こう取り入れる必要があるっすよね。
あ、そうそう、だから5大栄養素は全部必要なんですよ、うん、ただそのもうに何を優先的に生物が選んで食べてるかって言ったらタンパク質なんですよ、うん、共食いとかもなんで起こるのかって言ったらタンパク質が足りないから起こる、うんうんうん、だから他の栄養素は基本的には味覚ですねにのっとって、その欲求通りにやっても勝手にバランスよく取れるようになってるはずなんです、本来は。ただそれを旨味調味料とかあるからね、タンパク質含有量とかね、舌をこうごまかしてくるわけです、
うん、
そういうところで全然こうタンパク質足りてないなの状態が続いてるから、結局食べちゃって他のカロリー値が超えちゃう、それで太っちゃうとかがあるわけですよ。基準はここだった、タンパク質でしたっていうことです。お分かりになりましたか。
タンパク質さえ取れば食欲はなくなるってことですか。
ごめんなさいね、食欲自体はなくならないんです。一番強い食欲がタンパク質であって、それが満たされたら次の炭水化物を取ろうとかいうところが働くって感じですね。だからまずはここが満たされない限りは取り続けるって感じです、感覚としては。
あ、おにぎり食べてても、うん、タンパク質が足りないから食欲が減らない、
はい、だから日本人はね米結構食うんですけど、米、うん、ほぼ糖質なんで、
うん、
本当はあんまいらないですね。タンパク質取ってもそれ別に合成体の中ですれば糖にできるんで、ただ取りすぎなだけです、本当にそれだと。なのでこれだいぶ衝撃的なんですけど、かなり受け入れられない方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
お、
はい、
朝起きてお腹空いたなって思ってもなんかプロテイン1杯ごくごくって飲むのが結構満足する感あるよね。
おお、 正しい欲求かもしれないです。例えばちょっと結構最近はごまかせるのはやっぱ塩味足りねえなみたいな、しょっぱいの食べたいなとか思った時は大抵タンパク質を取った方がいいという、ごまかされてるだけですよという感じがあるらしいですね、はい、
結構ボディービルダーの方とかが勧めてる高タンパク食品とか役に立ちそうですね。
立つと思います。立つと思いますよ。
すごいプロテインバーとかすごい食べてますけど最近、
うん、
おお
出る
ということで、食欲がもう解明されたと言ってもいい、それが、科学者たちが語る食欲なんでね、これは多分今後はもう、本当に天動説信じてた人たちからした場合の地動説的な扱いになるかと思いますよ。
お、
はい、
じゃあ豆腐バーとかいっぱい食べればいいのかな。
そうね、ただいっぱい取る、まあいや、もう読んでください。
でも感覚的にはね、正しい気がする、
で
も感覚的に
そう、だから要は安易にタンパク質取るの増やそうってなると、タンパク質そもそもなんでこのリミットが決まってるのかって言ったら、逆に言うとタンパク質の上限を超えたらめちゃめちゃ壊滅的なダメージがあるからなんですよ、人間に、だから全生命にとって、だからタンパク質だけはリミッターが設けられてるわけです。
へー、
それ以外はあのカロリー摂取した分はじゃあもう脂肪にして蓄えときましょうとか、発育を遅らせましょうとかね、そういう風になんかバランスを無理やり取るんですけど、タンパク質に限ってはもう嘔吐したりとかさ、もうあのもう意識朦朧としたりとか結構やばいレベルまでなっちゃうんで、ただただタンパク質を取りすぎるのは全然良くないことです。
これは難しいな。
そう、ただ食欲というものを抑えるんだったらタンパク質ベースで考えた方があっさり解決できます。でも取らないように結構生物はできてるんで、そこはねすごいですよ。基本的にはやっぱ舌っていうのはすごいんです。味っていうのは栄養素を判断する器官であったと。だからそれで
美味しいを判断するんじゃなくて、
美味しいを判断するんじゃないです。この栄養素足りてるな、この栄養素入ってきたなを感覚する。だからあの腸とか中まで行ってもその栄養素ってどこでより分けてるのかって言ったら、この中にも味覚のセンサーがあるんです。体の中にもずっと味で追ってるんです。
なるほど、
はい、だからうまみ調味料とかうどんにかけたらうまいねってなるけど、うまみ調味料自体がアミノ酸とかで作られてるからタンパク質だねって錯覚するんだけど、もうメインとなってる自分自体にはないから足りないんです。
足りないわ、
足りない、だからごまかされちゃう。だから頑張ってみなさい。
うどんだけだダメだ、
はい、タンパク質を注目していく生活
そうか
してみませんかっていうね、これは結構衝撃的な本ですよ。はい、ということで今回ちょっとね皆さんの熱量が高かったので長めになりましたけれども、本が出揃いました。タンタンが選んだのが不老不死ビジネス神への挑戦シリコンバレーの静かなる熱狂です。そして NBK さんが魔導書ソロモン王の鍵です。そして畑さんがスピンです。そしてガールさんがヘイローリーチの初回限定版に入っているハルゼー博士の手記。そしてこたつは科学者たちが語る食欲ということで5つ出揃えましたけれども、おまけくんどうですか、なんか欲しい本ありました？
やっぱこう衝撃をね求めてきたんで、素直に衝撃を受けた本ちょっとありました。ですね、まあ読んでないけども読む前にも衝撃受けたんであれですけども、やっぱこうやっぱ NBK さんの魔導書ですかね。要するにやっぱ魔法陣出てきた時ちょっと衝撃受けたんで
まあそうですよね、衝撃受けますよね。
そうですね、ぜひ魔法陣ね、お家にあった方が便利だと思うから。じゃあおまけくん今日はこれをお買い、
あやばい、ちょっと
どう
こやばいやばいやばいやばい、やばい、あちょっともう何分経った、やばい、圧力鍋ひっかけっぱなしでちょっともう行かないと
絶対
危ない危ない危ないよ、これ
かけっぱなし、かけっぱなし、
ちょっとやばいっす、すいません、さよなら。
ということで本日の取り置き本はこちら、二見書房から出ております魔導書ソロモン王の鍵セイロー団著ですね。はい、というわけでこちらをね、あのマリファナ本の隣に置いとくので皆さんもぜひご覧になってください。
よしいな。
ということで本日のご来店ありがとうございました。皆様のまたのご来店を お待ちしております。
待ちしております。
省エイ
などはブログにあります。さよなら。